明けましておめでとうございます。御言葉に入る前に、今年もこの最初の時、お近くの方とですね、ご挨拶をして、明けましておめでとうございますのご挨拶を持って御言葉に入りましょう。どうぞご挨拶をしましょう。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、2020年新しい一日の始めに、私たち一人一人を変わらぬご愛を持ってお導きくださり、名を呼び、この礼拝に集うことを許してくださったことを心から感謝いたします。新しい一年の歩み、あなたの御言葉のに従いながら、またあなたに導かれる光に、聖霊の光に導かれながら、私たちこの一年もあなたと共に、あなたの御旨の中で歩んでいきたいと切に願うものであります。どうぞこの朝、聖霊によって私たちに命の生ける御言葉を語りくださり、私たちの罪を清め、またあなたの御前に正しめ、あなたの御前に本当に正しく歩んでいく私たちとなることができますように、どうぞどうぞこの朝集いし、私たち一人一人を祝福し、お導きください。今日ここに集うことのできなかった多くの兄弟姉妹、また愛する者たち一人一人、特にやめる者たちをそれぞれの場所において覚えてくださり、新しい1週間、またこの1年、あなたからいただく癒しと回復の時となりますように、心よりお祈りいたします。世界中で迎えた教会、教会のこの新しい朝に、あなたの栄光が満ち溢れますように、心より祈りつつ、尊き主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。年の初めにこのようにして、多くの皆様と共にキリストの体なる教会に招かれ、主を礼拝し、また主の御言葉を聞いて、新しい一年を得ることのできるこの幸いを心から感謝いたします。元旦礼拝のメッセージとして、癒しと回復の時というタイトルをつけさせていただきました。昨年も、昨日のことですけれども、昨年までの1年間、それぞれにおいてさまざまな困難があり、その中で一人一人主に導かれて守られて歩みを終え、そして新しい1年、きっと皆様それぞれにおいて主に期待しですね、何かを祈り、また求め、願いながらこの朝を迎えているかと思います。その中でですね、どのような祈り、また願いが皆様のうちにありますでしょうか。この今日タイトルにつけさせていただきました、癒しと回復、それを新しい一年の初めにこの御言葉を語らせていただきたいと思いますけれども、昨年もですね、教会において、また個々人において、また知人であれ家族であれ、病の癒し、特に肉体的な病の癒しを求めて、1年間ですね、多くたくさんの祈りが捧げられました。でその中でですね、この癒しという時には、まず最初に思い浮かぶのが、そのような肉体的癒し、多くの人が今も病の中におります。愛する者たちが病の中に倒れています。教会に来ることができない者たちもたくさんおります。その中で何とかしてですね、この新しい1年、神様に癒しをいただきたい。主は癒すことがおできになります。イエス様は、聖書を読みますとですね、福音書すべてにおいて主は癒しを行われました。実際ですね、そのままでいいですよ、イエス様、救われていればいいです、それだけではなく、イエス様は事実一人一人にその病めるところに手を置いて癒してくださいました。 床についていたものが起き上がることができるように、またさらには死んでですね、4日も経っていたラザロを起き上がらすことさえ、復活させることさえおできになりました。今も同じ主がこのところに生きて働かれておりますから、必ず癒しは起こされていきます。そのようにして私たちはこの1年もそれぞれにおいて、今日も辞める者たちがあるかもしれませんですね、私自身においてもこの1年もまた病の癒しを求めて祈っていきたいと願います。愛する者たちの癒しを求めて祈っていきたいと願います。今日そのような中でエレミア書33章を開くときに、回復の予言がされ、そしてそこに6節のところ、33章の6節で、しかし見よ、私はこの都に癒しと治癒と回復とをもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示す。そのような約束が語られました。今日私たちにとってこれは大きな励ましであります。このですね、33章、この時エレミア書、エレミアを通して語られたこの言葉がどのような状況下のもとかで語られたかというと、このバビロン捕囚というイスラエルの民にとって非常に厳しい神様からの裁きの期間、神様から捨てられたように思う、そのような何十年というこの捕囚の期間、自分の土地を離れて家族も、そして中心的な祭司やですね、そういう方々もバビロンという国に捕らえられていってしまった。さらには預言者として立っている今日33章1節を読みますと、エレミアさえこの時まだ拘留されていたですね、投獄されていたわけです。思うように自由に御言葉を語ることができない、そういうような状況です。このイスラエルの神の民においても、またこのようにして神に立てられたしもべたちにおいても、非常に厳しい、そういう状況でした。今私たちに置かれている状況もこのように投獄されているような、拘留されてですね、何かの力に捕まっているような、そのような状況が私たちの生活の中にもあるかもしれません。病の力も一つでしょう。そのように力においてですね、拘留されてしまっている、捕らえられてしまっている、病の中にあると常にそのことを覚えます。また病だけではない、生活の問題であれ、経済的な問題であれ、私は今日この時ですね、今回この新しい朝にあたって、元旦の朝にあたって、この御言葉を準備しながら、また主に導かれていく時に、この癒しと回復を私たちが願う中で、これは先ほど言いました、病、病気の病の癒しは言うまでもないけれども、今私たちが祈らなければならないのは、単に病の癒しだけではなくして、世界中の癒しを私たちは切に願わなければなりません。日本の癒しを祈らなければなりません。昨年はこの災害が多く起こり、いまだに生活の中で不安を抱えている人たちがおられます。またこの国においていつ地震が起こるかわからない、いろいろなそういう不安の中で生活をしている中に癒しが起こるように、そしてまたこの日本という国が政治的にも癒しと回復が起こされるように、今日も私たちはですね、パク先生ご家族とこのように礼拝を捧げられますことを本当に感謝いたしますけれども、政治的においては日本と韓国は非常に関係が悪いけれども、それにおいて私たち他の国ではなくして日本に誠の悔い改めが起こり、そこから癒しと回復が起こっていくことを願わずにはおられません。そしてまたそれは言うまでもない、日本だけではなく、そのようにして国々が今常にですね、国々すべてにおいて非常に内向きになって、そして自分の国を守ろうとする、自分の国が良ければいいですね、そのように言う国がたくさんあります。でもそれでは本当の回復は起こっていかない、世界に癒しと回復は流れていきません。そのように私たちが願いですね、祈りながら新しい年を迎えるとき、これは単なる私たちにおいて肉体の病気の癒しだけではない、本当にそのようにして各国々に、そして私たちの家庭家庭に、夫婦の関係に、親子の関係に、誠の癒しが必要です。 その時に私たちに今朝語られている御言葉は、このようにバビロン捕囚のただ中にあっても、エレミアが拘留されているそういうただ中にあっても、どこから回復が起こるかわからない、どこから癒しが起こっていくのかわからない、いやもう拘留されて捕らえられて、もうその時は来ないんではないか、そのように思うこのイスラエルの民に、けれども拘留されているようなそのような状況のエレミアを通して語られたことは、私はこの都に癒しと治癒と回復をもたらし、彼らを癒して誠の平和を豊かに示すという言葉です。状況は目に見えるところにおいては何も希望を持つことができない、そういう状況です。イスラエルの民にとって、エレミアにとっても同じです。私たちの現実もこのようなバビロン捕囚のただ中ですね、病においても、また家庭においても、国々においても、どこから回復が起こるかわからない、目に見えるところにおいては希望を持つことができない、けれども今日新しい一年の初めに主が語られる、私たちに与えられた御言葉は、癒しと治癒と回復をもたらします、誠の平和をあなた方に与えます、そしてユダとイスラエルの繁栄を回復し、彼らを初めの時のように立て直す。かつてイスラエルの民が神様のご愛の中で救いに預かって恵みに満たされて歩んでいたように、またさらに遡れば、アダムがですね、あの楽園の中で神と共に祝福の歩みをしていたように、そのような回復を神様がいよいよもたらします。そのような約束が今日エレミア書33章で語られている約束であります。私たちが今日この朝この御言葉を聞くときに、私たちに必要な回復がただ単に目に見えるところではなくして、この回復がどこから起こっていくのが大切なことです。ただ目の前にあることだけではなく、この本当の神様の回復がどこから起こされていくのか、どこから起こされていくんでしょうか。それは今日の33章の3節です。ご一緒に読みましょう。33章の3節、エレミア書33章の3節を共に読みましょう。3、はい。私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせる。アーメン。どこから回復が起こっていくか、神様がまず私たちにこの朝語られているお言葉は、私を呼べということです。つまり私を求めなさいということです。私の御言葉が、また御約束があなた方のうちに実現するように、私をまず呼びなさい。回復の始まり、癒しの始まりは、まず今朝御言葉を聞いた私たちが主の名を呼ぶことから始まります。主の皆を求めることから始まっていきます。私たちはその問題のただ中にあると、あれが癒されればいいのに、あれが回復すればいいのに、国がこうすればいいのに、ああすればいいのに、あの人がこう治れば、こうやって治されば、治ればいいのに、そのように外側ばかりを私たちは見ますけれども、神様がバビロン捕囚を通して与えた、また導かれたこの回復と癒しは、まずイスラエルの民が、神の民が神様を呼ぶことだったんです。まず神のに導かれて招かれている民が、まず最初にその困難のただ中で、捕囚のただ中で、主を助けてください、呼ばなければいけない名前を、神様の名を呼ぶことだったんです。バビロン捕囚の目的は、ひとえにここにあります。救われたのにもかかわらず、神様の恵みの中に歩んでいたのにもかかわらず、その恵みから離れて自分中心になり、自分の願い求め、自分が祝福されること、自分の思い通りに行くこと、そのことばかりを願いながら歩んでいった結果、神様から離れていきました。その時神様が用いられた方法がバビロン捕囚でした。イスラエルの民にとっては非常に厳しいこの裁きの時です。けれども、この裁きには 神様の目的は滅ぼすためではなく、誠の救いに導くために、今日ここに書かれていますように、民を誠の癒しと治癒と回復をもたらし、そして誠の平和を豊かに示すためにバビロン捕囚がありました。この中には8節を読みますと、私に対して犯したすべての罪から彼らを清め、犯した罪と反逆のすべてを許す、罪の許しも書かれています。本当の意味でこのことが実現したのはイエス・キリストが来られたことを通してです。神様のもことにこの癒しとこの許しの回復がこの私たちに与えられたのは、イエス・キリストの十字架と復活を通してでした。今私たちは、もう数日前ですね、クリスマスを迎えたのは、私たちのこの現実の中に、バビロン捕囚のようなこのただ中に、イエス・キリストが来てくださった。捕らえられている、さまざまな力に捕らえられている、身動きできない、自由に生きることのできない私たちのもとに、イエス・キリストが来てくださった。誠に貧しき姿を持って、そして十字架につけられ、死にて葬られ、私たちの一切のこのバビロン捕囚的現実を、罪の現実を引き受けて死んでくださり、私たちのために代価を払い、犠牲を払ってくださり、そしてよみがえられた。このことを通して私たちにまさに誠にこの繁栄と誠に癒しと回復、罪の許しが与えられました。私たちはこのことをきっと何十年信仰生活をしていればもう耳にタコができるほどですね、聞いている言葉です。でもどうでしょうか、本当にその癒しと治癒と回復のただ中を皆さん歩んでいらっしゃるでしょうか。その恵みを体験しながら歩んでいらっしゃるでしょうか。いや、むしろ今もなお現実的には、いや霊的にもバビロン捕囚のただ中で救いを体験できない、恵みがわからない、信じることがわからない、そのような中を歩んでいる私たちではないでしょうか。しかし今日私たちはこの御言葉をもってもう一度、私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせる。私を呼べ、そのようにおっしゃる主の皆を呼ぶこの朝となりたいと願います。主の皆を呼び、主を求め、私のために救いのために来てくださったイエス様の皆を呼ぶ新しい一年になりたいと願います。皆さん、もうこの目に見えるところに希望を持つのはやめましょう。自分においてもですね、それこそ人間関係においても、国においても、またですね、今私はこの昨年からリウマチの病の癒しのため皆さんにお祈りいただき、もうたくさんの今、去年からですね、お薬を飲んでいます。でも本当につくづく頼るのは主だな。私が頼るべきは主であります。主だけであります。なぜならこのお薬の効果がほとんど現れない。こういう現実に立たされて、もう一度私自身は薬ではない、そのことを教えられています。もちろんそれをもって主は癒されます。薬をもって、この医学的治療をもって、いろいろなですね、この知恵をもって、当然神様は癒してくださいますけれども、それを用いても癒してくださるのは主です。皆さんを癒すのは主なる神様です。イエス・キリストです。皆さんの病を癒し、また霊的回復を与え、そして皆さん一人一人に今置かれている家庭の回復、人間関係の回復、家庭、夫婦の回復、それらのものを回復へと導かれるのは主なる神様です。しかしその時、主はどのようにしてそれをなさるか、私を呼びなさい。私に祈りなさい。私を求めなさい。私の力を求めなさい。私の栄光を求めなさい。そのようにおっしゃるのであります。そのようにして、神様がイスラエルの民に語られていったとき、今日9節のところをもう一度読みましょう。私がこの都に与える大いなる恵みについて、 世界のすべての国々が聞くとき、この都は私に喜ばしい名声、賛美の歌、輝きをもたらすものとなる。彼らは私がこの都に与える大いなる恵みと平和とを見て、恐れおののくであろう。アーメン。この回復はただ単にイスラエルの民の回復だけではありません。イスラエルの民が回復することを通して、神の民が神に立ち返り、主を呼び求めることを通して、そして皆さん一人一人を通して、神様の癒しと治癒と回復が行われていくことを通して、世界の人々がそれを聞くんです。世界の人々がそれを聞き、主に栄光を返すようになります。ですから、私たち一人が祈っても、私たち一人一人がですね、たったこの小さなものが主を求めてもではありません。皆さん今日集いしお一人お一人が、今日の御言葉を聞き、主を呼び求めることに立ち上がるとき、皆さんの家庭が回復していきます。皆さんの国に癒しが起こっていきます。世界に癒しが起こっていきます。神様のやり方は常に皆様を通してです。神様の民を通して、教会を通して、神様は世界に栄光をもたらされていこうとしています。新しい一年にあたって、それゆえ私たちはもう一度、今日最後にルカによる福音書の御言葉を開きましょう。ルカによる福音書11章。五節のところから今日開きともに購読いたしました。このところもですね、もう昨年においても毎回開かれている箇所でありますけれども、たびたびこの箇所を開きながら、この時ですね、イエス様がこの人々に、また弟子たちに祈りを導かれていった時、その初めは真夜中でありました。これは私たちにおいて、先ほどのバビロン捕囚のようなですね、真夜中において、もしですね、真夜中ではなく、これが昼間だったなら、友達は喜んですぐにパンを差し出したことでしょう。でも、問題が起こったのは真夜中だったんです。真夜中に戸を叩かなければならない、そういう状況でした。それゆえに、すぐに友達は出てこない。ですね。ですから、この時パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は、11章の7節です。その人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。もしかしたら昨年の1年、本当にこのようなですね、応答、神様からですね、拒否を受けるような、このような時があったかもしれません。けれども、この朝、イエス様が私たちに語られることは、しかし言っておく。その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば、起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。私たちはこの一年、必要に主を求め、私たちに与えられるまで、その恵みが、癒しと治癒と回復が、私たち自身に、教会に、また家庭に、日本に、世界に起こされることを切に願いながら、必要に求め続けていきましょう。切実に、熱心に。これはこの言語の言葉、恥知らずにという言葉です。恥をし、ですね、恥知らずになって、ただひたすらに主を求めていく私たちになりたいと願います。そんな求めて何になるのか、詩編にありますね。お前の神はどこにいるのか。そのように主を求めている者たちにそのような言葉が返ってきます。そういう現実もあります。けれども、今日語られている御言葉は、求めなさい。そうすれば与えられ。ご一緒にここ最後に読みましょう。ルカによる福音書11章の9節と10節をともに読みましょう。3、はい。そこで私は言っておく。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。アーメン。これが私たちに新しい一年与えられた主の御言葉です。私を呼べ、求めなさい。主を求めなさい。主に祈り続けなさい。 祈りをやめてはならない。聖霊の助けに預かって求めて求めて求めて、主の栄光を私たちを通して表されていくことを、この一年主に期待いたしましょう。病の癒しを期待しましょう。また家庭の回復、癒しを期待しましょう。国々の癒しを、回復を期待しましょう。また全世界のこの埋める民が、真夜中に置かれている者たちに神様の恵みと祝福が注がれますように。そのためにどうかこの教会を通して世界宣教の御業が大きく前進していきますように求めてまいりましょう。その時私たちに最大恵みとして与えられるものが聖霊充満の恵みです。聖霊に満たされて日々歩むことのできる、すなわち神様の力に満たされて自力ではない、主の恵みによって生きる道が開かれていくことを信じてお祈りいたしましょう。お祈りいたします。愛する天皇お父様、感謝いたします。この朝元旦礼拝を私たちにお与えくださり、新しい年を御言葉をもって、あなたの大いなる聖霊の励ましと御言葉の命を携えて、私たちが新しい一年歩み出すことができました幸いを心から心から感謝いたします。ここに表されているイエス様の十字架と復活の恵みがいよいよ私たちのうちに注がれて、新しい一年主の名を呼ぶことができますように、主の名を呼び続けることができますように、何度倒れる時があってもなお主の御言葉により頼みながら、聖霊の慰め力に預かりながら、私たちがひたすらに祈り続ける一年となりますように、どうぞ私たち一人一人を今日の御言葉の通りに導き祝福してください。そして今日集いしを一人お一人を通して表される癒しと治癒と回復をもって、あなたが栄光を表してくださり、それぞれの家庭に、また日本に、世界にあなたの皆を轟かせてくださることを信じて主に期待いたします。どうかどうかそのために私たちの困難をあなたが益としてくださり、この真夜中的現実の中でなお主よ、あなたの栄光が満ち溢れていきますように、このただ中で主の皆を褒めたたえる私たち一人一人となることができますように、どうぞあなたが祝し導いてください。今日の御言葉が集いしお一人お一人に、またお一人お一人のにつながるすべての方々に恵みとして注がれていくことを信じて主に期待いたします。またどうぞこの新しい一年も全世界にこの福音を携えて、この恵みを携えて出て行かれるている宣教師、宣教師先生方の上にさらなる恵みと祝福、あなたの守りがありますように心からお祈りいたします。先生方を通してどうぞいよいよ世界にあなたの平和が訪れますように心から祈り、また主に期待しつつ、尊き主イエスキリストの御名によって感謝して信じてお祈りいたします。アーメン。